防災特集。自らの命は自ら守るための避難対策。これからは警戒レベルで避難のタイミングをお知らせします。近年、風水害が激甚化し、国内各地に大きな被害をもたらしています。昨年も死者数が200人以上となった平成30年7月豪雨をはじめ、非常に強い勢力を保ったまま上陸し、多数の家屋などに長時間の停電をもたらした台風21号。相次いで記録的短時間大雨情報が発表された台風24号では、市でも近年には例がないほど多くの人が避難されました。このような状況を受け、この春から全国的に水害や土砂災害の防災情報の伝え方が変更となりました。これまで市町村からの避難情報は、避難準備、高齢者等避難開始、避難勧告、避難指示緊急として発令していましたが、今後は警戒レベルを加え、例えば警戒レベル3、避難準備、高齢者等避難開始というような表現を用いて避難情報を発令します。警戒レベル1、2は気象庁が発表、警戒レベル3以上は市が発令します。レベル3以降に相当する情報として、気象庁が発表する警戒レベルは、住民に災害への備えを促し、警戒を呼びかける参考情報であるほか、市町村が警戒レベルを判断するための参考情報です。報道などで見聞きした際は、市が発令する避難情報とお間違いのないようご注意ください。表、危険度、低い方から高い方へと、警戒レベルと避難情報など、避難行動などの順にお伝えします。気象庁が発表。警戒レベル1、早期注意情報、備蓄品の確認など、災害への心構えを高めましょう。警戒レベル2、洪水注意報、大雨注意報など、ハザードマップなどでお住まいの場所の危険性を確認し、警戒レベルが高まった場合に取るべき避難行動を確認しましょう。ここからは市が発令。警戒レベル3、避難準備、高齢者等避難開始。避難が必要な地域などにお住まいの人で、避難に時間を要する人、高齢者、障害のある人、乳幼児など、と、その支援者は避難しましょう。その他の人は避難の準備を整えましょう。警戒レベル4、避難指示、緊急、避難勧告。避難が必要な地域などにお住まいの人は速やかに避難しましょう。避難場所までの移動が危険と思われる場合は、近くの安全な場所や自宅の2階やご近所などのより安全な場所に避難しましょう。警戒レベル5、災害発生情報。すでに災害が発生している状況です。命を守るための最善の行動をとりましょう。表、終わり。平成31年3月に、内閣府により避難勧告に関するガイドラインが改定されました。気象庁よりも早く桑名市が警戒レベル3以上を発令する場合があります。市では気象庁が発表する警戒レベルや注意報、警報だけでなく、今後想定される雨量などの気象情報や河川の水位などを踏まえた上で、なるべく明るい時間帯に避難することができるよう避難情報を発令します。例、昨年の台風24号では、昨年の台風24号襲来の際、市では 気象庁からの注意報などの発表を待たずに、避難準備、高齢者等避難開始を発令しました。これを新たな防災情報に当てはめると、次の表のような発表・発令順となります。表、月日、時間、発表・発令の内容の順に読みます。平成30年9月30日、午前8時、市が対象地域を指定して、警戒レベル3、避難準備・高齢者等避難開始を発令。午前8時17分、気象庁が桑名市に警戒レベル2相当、大雨注意報を発表。午前10時30分、気象庁が桑名市に警戒レベル3相当、大雨警報を発表。午後2時、市が対象地域を指定して警戒レベル4、避難勧告を発令。平成30年10月1日午前2時14分、市が避難準備・高齢者等避難開始及び避難勧告を解除。表終わり。このように気象庁の発表と市の発令順が逆転する場合もあります。皆さんは報道などで見聞きする警戒レベルのみならず、市の防災情報に注意し、市ホームページ、防災行政無線、桑名市災害時緊急メール、エリアメール、市ツイッターなどから発信される、市が発令する警戒レベルや避難情報に基づいて、適切な避難行動をとってください。桑名市では風水害において、市内全域での全員避難は必要ありません。国のガイドラインはレベル4で全員避難としていますが、風水害において桑名市では浸水想定区域内や土砂災害警戒区域内など避難が必要な地域のみを指定して避難情報を発令します。例、昨年の台風24号では、市では昨年の台風24号襲来の際は、次の表の地域を指定して、避難準備、高齢者等避難開始、避難勧告を発令しました。表、避難情報対象地区、日進、正義、立教、上等、益政、習得、大成、大和、桑部、有吉、七和、深谷、久米、城南、多度全域、長島全域。表終わり。指定されていない地域においては、原則として避難する必要はありません。また、指定された地域においても、市が配布しているハザードマップの危険エリアから大きく離れている場合は、原則として避難する必要はありませんので、冷静に対応してください。図、桑名市ハザードマップ。自分の住んでいる地区をご確認ください。市ホームページに掲載しています。説明、冠水した場合に推定される水深が、5から10メートル未満の地区は赤色で、3から5メートル未満の地区はオレンジ色で示してある。長島地区は全地域赤色。揖斐長良川に沿っている上流地域は赤色、下流域はオレンジ色。稲部川に沿っている地区はオレンジ色で示されている。図終わり。
避難するときは、開設している避難所を確認してください。昨年の台風21号、24号の襲来の際は、多くの人が避難し、市の避難所運営についていくつもの課題が明らかになりました。そのため、市では避難所の運営方針を見直し、毎回避難者の利用がない避難所の開設をやめて、 多くの避難者が想定される避難所に担当職員を多く充てるなど、開設する避難所を適正化するための改善を行いました。また、避難情報の発令については、できるだけ安全に避難できる明るい時間帯に発令する方針です。皆さんも避難する際は次の点に注意してください。開設している避難所を確認してください。避難所は気象情報や避難情報などに応じて段階的に開設します。これまで開設していた避難所であっても、土砂災害や浸水の恐れがある避難所などは、危険なため開設されないことがあります。市ホームページ、防災行政無線、桑名市災害時緊急メール、エリアメール、市ツイッターなどで開設している避難所を確認の上避難してください。水や食料、毛布などを持参してください。避難所には食料や毛布、懐中電灯などを備蓄していますが、緊急時用で数には限りがあります。飲料水や食料、常備薬など必要なものは必ず持って避難してください。避難所運営に協力してください。避難所には市の職員が担当として当てられていますが、災害の状況によっては参集が遅れる、参集ができないといった場合もあります。避難所の運営は可能な限り避難者が主体となり、一人一人の協力のもとで行ってください。避難所情報などの緊急災害情報は、市ホームページのここからとあり、ホームページの左側の緊急災害情報の場所が記されています。食料、飲料などを備蓄しましょう。避難する、しないにかかわらず、電気やガス、水道などのライフラインが止まった場合に備えて、普段から飲料水や食料などを備蓄しておきましょう。ローリングストックによる備蓄も有効なので試してみてください。また、自宅が被災した場合のことを考慮し、非常用持ち出し袋を人数分用意して持ち出せるようにしておくと安心です。備蓄の新しい方法、ローリングストック。ローリングストックとは、備蓄する食料品などについて、普段から少し多めに用意し、使ったら使った分だけ新しく買い足していくことで、常に一定量を備蓄しておく方法です。紙面には簡単な図があります。三角形の頂点に、備える、日常で使う、使った分だけ買い足す、とあり、備えるから日常で使うに矢印、日常で使うから使った分だけ買い足すに矢印、使った分だけ買い足すから備えるに矢印があります。ローリングストックのポイントは、日常生活で消費しながら備蓄することです。食料などを一定量に保ちながら、備蓄品の鮮度を保ち、災害時にも普段から食べているものを食べることができます。必ず用意しておくもの。飲料水、非常食。3日分以上、1週間分が望ましい。常備薬、小銭。用意しておくと便利なもの。携帯ラジオ、懐中電灯、充電池、燃料、卓上コンロ、ガスボンベ、固形燃料。日用品、トイレットペーパー、タオル、生理用品、ウェットティッシュ、歯ブラシなど。医療品、絆創膏、傷薬、包帯、風邪薬、胃腸薬など。毛布、ポリタンク、アウトドア用品、メガネ、 入れ歯など。乳幼児がいる家庭で用意しておくもの。哺乳瓶、ミルク、おむつ、お尻拭きなど。自らの命は自ら守る。住民主体の防災対策への転換。中央防災会議、防災対策実行会議では、西日本豪雨災害などの発生を受け、平成30年7月豪雨による水害・土砂災害からの避難に関するワーキンググループを立ち上げました。これまでの大規模災害の教訓を今後に生かすべく議論を行った結果、行政主導のハード対策・ソフト対策には限界があり、今後も防災対策を維持・向上するためには、国民全体で共通理解のもと、住民主体の防災対策に転換していく必要がある、との結論が導かれ、具体的には次のような基本姿勢が示されました。中央防災会議、内閣総理大臣を長として、災害対策基本法に基づいて設置された重要政策に関する会議。住民、自らの命は自ら守る意識を持つ。平時より災害リスクや避難行動などについて把握する。地域の防災リーダーのもと、避難計画の作成や避難訓練などを行い、地域の防災力を高める。災害時には自らの判断で適切な避難行動をとる。行政、住民が適切な避難行動をとれるよう全力で支援をする。平時より災害リスクのあるすべての地域であらゆる世代の住民を対象に、継続的に防災教育、避難訓練などを実施し、自らの命は自ら守る意識の徹底や、地域の災害リスクと取るべき避難行動等の周知をする。災害時には避難行動が容易に取れるよう、防災情報をわかりやすく提供する。市は皆さんの助かりたい、助けたいという思いを全力で支援します。皆さんも、自らの命は自ら守るために、最善の備えと避難行動を心がけてください。国民の皆さんへ、大事な命が失われる前に、ワーキンググループの報告書、平成30年7月豪雨を踏まえた水害・土砂災害からの避難のあり方について、報告から抜粋。自然災害は決して他人事ではありません。あなたやあなたの家族の命に関わる問題です。気象現象は今後さらに激甚化し、いつどこで災害が発生してもおかしくありません。行政が一人一人の状況に応じた避難情報を出すことは不可能です。自然の脅威が間近に迫っているとき、行政が一人一人を助けに行くことはできません。行政は万能ではありません。皆さんの命を行政に委ねないでください。避難するかしないか、最後はあなたの判断です。皆さんの命は皆さん自身で守ってください。まだ大丈夫だろうと思って亡くなった方がいたかもしれません。河川の氾濫や土砂災害が発生してからではもう手遅れです。今逃げなければ自分や大事な人の命が失われるとの意識を忘れないでください。命を失わないために災害に関心を持ってください。あなたの家は洪水や土砂災害などの危険性は全くないですか？危険が迫ってきたとき、どのような情報を利用し、どこへどうやって逃げますか？あなた一人ではありません。避難の呼びかけ、 一人では避難が難しい方の援助など、地域の皆さんで助け合いましょう。行政も全力で皆さんや地域をサポートします。問い合わせ先、防災危機管理課、電話 24-1185、ファクス 24-2945